今から2000年くらい昔の話です。教会はまだ生まれたばかりでした。でしたがアンティオキアという大きな町に大きな教会がありました。たくさんの人が集まって今私たちがしているように一緒に神様を礼拝していました。である日そのアンティオキアの教会の人たちが一緒にお祈りをしていると突然神様の声が聞こえました。世界中にイエス様のことを伝えなさい。そのためにあなた方の教会の牧師を2人、そうバルナバとパウロを旅に出させなさい。教会の人たちはびっくりしました。世界中ってどこまで行くの？なんか聞こえたけどちょっと信じらんないよ。それである人が言いました。今なんか聞こえたけど世界中に伝道に行けって、でもこれ多分空耳だよね。すると他の人が言いました。うん、俺も聞いた。世界中にイエス様のことを伝えに行きなさいって。でもそんなの絶対気のせいだよ。だいたいこの教会から2人も牧師がいなくなっちゃったらすごい困るし。するとまた別の人が、お前も同じこと聞いたの？俺も聞いた。世界中にイエス様のことを伝えに行けって、絶対それ空耳だよね。いや、みんな同じこと聞いたんなら空耳じゃないんじゃない？それでアンティオキアの教会の人たちはついに決心して、そしてバルナバとパウロに言いました。先生、どうか世界中にイエス様のことを伝えに行ってください。私たちのことは心配しないで、どうか神様のためにお働きください。それでバルナバとパウロは他の仲間たちも一緒に世界中に旅行に行きました。何ヶ月もかかりました。そして世界中とはいきませんけれども、たくさんの町にイエス様の教会が生まれていきました。パウロとバルナバは神様ありがとうございますと本当に喜んでアンティオキアの町に帰っていきました。それからまた次の年になってパウロは言いました。バルナバ先生、もう一度世界中にイエス様のことを伝えに行きましょうと。するとバルナバは言いました。よし来た、これからもよろしくな。ところで今回もマルコを一緒に連れて行きたいんだけれどもどうだろうと。バルナバが一緒に連れて行きたいと思ったマルコという人はバルナバのいとこで、とても力のある伝道者でした。けれどもパウロは言いました。バルナバ先生、ちょっと待ってください。それはダメです。だってマルコは去年一緒に旅行に行った時に途中で帰っちゃったじゃないですか。あれはダメですよ。マルコが行くんなら私は行きません。するとバルナバは言いました。いやいや、そんなパウロ君、マルコにだっていろいろ理由があったみたいだし、なんとか多めに見てくれないか。いいえ、ダメです。マルコだけは絶対に許せません。それでパウロとバルナバの間で大変な言い争いが起きてしまいました。行く、行かない、連れてく、絶対ダメ。ついに大変な大喧嘩になってしまって、それで結局完全に2人は別行動をすることになってしまいました。パウロはその後死ぬまでバルナバに会うことはありませんでした。 私は思うのですが、パウロにとってこのバルナバとの大喧嘩は死ぬまで忘れることができない心の傷になったと思います。パウロにとってバルナバというのは実は命の恩人だったんです。パウロという人はもともと教会を潰すことだけを生きがいにしていた人でした。キリストの教会に生きる人を捕まえて殴ったり殺したり、それが正義だと思い込んでいた人でした。そんなパウロが突然イエス様に捕まっちゃって教会の伝道者にされたという時に、けれども教会の人たちは誰もパウロのことなんか信用しませんでした。なんだあいつ、これまで俺たちのことをいじめてたくせに、突然僕もイエス様のことを伝えたいですとか言って、誰が信じるかよ。けれどもバルナバだけは違いました。最後まで誰が何と言おうとパウロの味方になってくれました。バルナバがいなかったらパウロは教会に入ることもできなかったんです。ところが今なんだかパウロがバルナバを追い出したようなことになってしまいました。アンティオキアの教会の人たちだってつらかったと思います。バルナバ先生大好きだったのに、なんでいなくなっちゃうんだろう。でも一番つらい思いをしたのはパウロだったと思います。神様ごめんなさい、教会のみんなもごめんなさい、でもどうしたらいいんだかわからないんです。それでもパウロは神様の言葉と教会の祈りとに押し出されて2回目の旅行に出かけていきました。ところがその2回目の旅行はどういうわけだかうまくいかないことばっかりが続きました。さっき読んだ聖書の言葉の最初のところにこう書いてありました。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラティア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行きビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。パウロ先生、次はあの町に行きましょう、こっちが近道ですよ。ところが行ってみるとなんだか猛獣がうろうろしていて、どうしても先に進むことができません。ダメだ、あっちの道から行こう、この山を越えればあの町に行けるぞ。けれども今度は誰かが病気をしたりして山道なんかとても歩けません。それであっちに行きこっちに行き遠回りをしたり迷子になったり、いつの間にかパウロたちは全然知らない超ど田舎の村に迷い込んでしまいました。頑張って歩いてきたけれどもここで行き止まり、前にあるのはひたすら海、ザザーザザーと波の音だけが聞こえます。人なんかほとんど住んでない。ここどこ？てか俺たち何のためにこんな旅行してるんだろう。世界中にイエス様のことを伝えに行くはずじゃなかったの？みんな心も体もボロボロです。一体神様は私たちをこんなところに連れてきてどうするつもりなんだろう。もしかしたらパウロはふと怖くなったかもしれません。もしかして神様の罰が当たったのかな。いくらでも身に覚えがあるんです。ところがその夜パウロは夢を見ました。ザザーザザーと波の音が聞こえる、その海の向こうから 誰かが大声で叫んでいます。おーい、誰か助けに来てください。海を渡って私たちを助けてください。次の日、パウロはみんなにその夢のことを話しました。それでみんなの意見が一つになりました。海を渡ろう。海の向こうにどんな世界があるのか誰も知らないけど、けれども神様が海を渡れって言ってらっしゃるに違いないんだから、海を渡ろうと。こうして海を渡った先にフィリピという大きな町がありました。そのフィリピの町でも素晴らしい出会いがありました。人数は少なかったかもしれませんが、新しい教会がフィリピの町にも生まれました。中でもパウロの話を目を輝かせて聞いていたリディアという女の人がずっとパウロたちを自分のお家に泊めてくれました。心のこもったもてなしを受けながら、何よりもフィリピンの新しい仲間たちと一緒に礼拝をしながら、パウロたちは本当に幸せでした。ああ、本当に神様はいらっしゃるんだ。神様が私たちを導いてくださったんだ。あっちに行き、こっちに行き、どこに連れてかれるかと思ったけれども、神様が私たちを導いてくださったんだ。そうだ、神様が導いてくださったんだ。あの時はアジア州で御言葉を語ることを聖霊が禁じられたんだ。ミシア地方の近くまで行きビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれをお許しにならなかったんだ。少し前には辛いことがあったけど、この町に来られて本当に良かったと。けれどもその幸せは長くは続きませんでした。しばらくして今度はパウロともう一人シラスという伝道者が逮捕されて牢屋に入れられてしまいました。もちろん何にも悪いことをしていないのに、服を脱がされて体中鞭で打たれて、もう痛くてしょうがないのに、絶対に逃げられないように足かせをはめられて、けれどもパウロとシラスはもう迷うことはありませんでした。神様が海を越えて私たちを導いてくださったんだ。ここに来るために私たちは神様に導かれたんだ。そう信じてパウロとシラスは牢屋の中で賛美歌を歌いました。自分たちが知っている賛美歌を次から次へと何いくつもいくつも歌い続けました。もうすっかり真夜中なのに、真っ暗な牢屋の中に明るい歌が響きました。どんな歌を歌ったんでしょう。それは聖書にも書いていないので分かりませんが、もしかしたらさっき私たちが歌った歌と内容が重なるかもしれません。主、我を愛す。主は強ければ、我弱くとも。恐れは嵐。イエス様がいてくださるから、イエス様が私たちと一緒にいてくださるから、だから私たちはどんなに弱くても恐れることはない。でその牢屋の中には当然他にもいろんな人が捕まっていました。真夜中に賛美歌が聞こえてきてみんなびっくりしました。なんだろうあの歌は、こんな真っ暗な牢屋の中であんな明るい歌が。 一体誰が歌ってるんだろう、一体何のために歌ってるんだろう、我が主イエス、我が主イエス、我を愛すってなんか聞こえるけど、一体何を歌ってるんだろう。でその時神様はパウロとシラスの賛美歌に答えてくださいました。大きな地震が起こって牢屋の壁が全部壊れて、囚人たちをつないでいた鎖も全部壊れてしまいました。その時一番びっくりしたのは牢屋の見張りをしていた人でした。牢屋の壁が全部壊れて、ああ大変だ、このままじゃみんな囚人たちが逃げちゃう、そんなことになったら後でどんな責任を取らされるか、もうおしまいだと。ところが不思議なことに、その牢屋に捕まっていた人たちは誰一人として逃げなかったらしいのです。きっとみんなここから離れたくないって思ったんでしょう。あの賛美歌をずっと聴き続けていたいってそう思ったんでしょう。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらし。それは一体どういうことですか。みんなそれを知りたかったんですけれども、最後にもう一人気の毒な人がいました。牢屋の見張りをしていた人です。もうおしまいだと絶望して自殺しようとしたというのですが、パウロたちは寸でのところでそれを止めて言いました。イエス様を信じなさい、大丈夫ですよ、イエス様がいてくださるから、イエス様を信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。それでこの牢屋の見張りをしていた人たちも、見張りをしていた人もイエス様を信じて洗礼を受けました。その姿を見てパウロはもう一度神様のことを心から信じることができたと思います。神様が私をこの人のところに連れてきてくださったんだ、あの時はアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられ、ミシア地方の近くまで行きビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかったけれども、それは全部今この人に会うためだったんだ、神様ありがとうございます。牢屋の見張りをしていた人はすぐにパウロとシラスを自分の家に連れて行きました。そして一緒に食事をしました。その家の家族みんながイエス様を信じるようになりました。そこでみんなで一緒にした食事はどんなにおいしかったことだろうかと思います。それでは今日のお話はこれでおしまい。お祈りをいたします。イエス様、今もあなたはこの鎌倉雪の下教会の主でいてくださいます。私たちはあなたのもの、この鎌倉雪の下教会もあなたのものです。ですからどうかこの教会をあなたの御用のためにお使いください。主の御名によって祈り願います。アーメン。